私たちは時々ですね、お母さんのみならず、お父さんたち、また子どもたち、またいろいろな形で、私たちの周りにあって、祝福となってくださっている方々に感謝を表すということがとても大事だなということを思います。私たちの神様は、本当に私たちが感謝の心を持って生きることを願っていらっしゃいます。使徒パウロも、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと私たちに教えています。今朝は詩編の8編から、人とは何者なのでしょうというタイトルでお話ししたいと思います。どうぞ皆さん、詩編8編をお開きください。旧約聖書の真ん中辺にありますけれども、前回から私の順番の時には詩編からお話ししますということで、詩編1編から前回お話しいたしました。今日は詩編の8編から「人とは何者なのでしょう」というタイトルでお話ししたいと思います。短い詩編ですので、一節から最後までお読みいたします。指揮者のためにギテとの調べに乗せて、ダビデの賛歌。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご威光は天で称えられています。幼子たち、乳飲み子たちの口を通して、あなたは御力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために、あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、あなたは人を御使いよりわずかに賭けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海路を通う者も。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。アーメン。皆さんは空の星を眺めることがお好きでしょうか。最近私はあまり空の星を眺めてですね、楽しんだりということがなくなってしまいましたけれども、子供の頃ですね、広島の田舎の出身ですので、本当に晴れた夜はですね、特に冬空なんかそうでしたけども、星がとっても綺麗にたくさん見えてですね、また夏なんかもこう天の川が綺麗に見えて、本当に子供ながらに感動したのを覚えています。私たちの肉眼で見える星の数は大体5000あるそうですけれども、5000ぐらいまでは肉眼で大体の人が見えるそうですが、相模原市あたりでどれぐらい見えるんでしょうね。その時の気候、季節によっても違うでしょうし、また住んでらっしゃるところがですね、もうネオンが輝いているようなところだと、もう星があまり見えなくなってしまうと思うんですが、一回どれぐらいまで数えれるか試してみられたらいいかもしれませんけれども、残念ながら最近5000の星を見えるところって限られてきてるんじゃないかなと思います。普通の性能のいい望遠鏡を使うとですね、200万ぐらいまでの星を見ることができるそうです。そして大型の望遠鏡でですね、星の数を数えていくと10億ぐらいまで、見つけることができるそうですけれども、もう想像を絶するほどの星がですね、夜空にあります。神様がこの天と地を作られたと聖書は教えています。ダビデは空の星を見るときに、彼は圧倒されたんです。こんなちっぽけな人間、この土くれからできた私を、こんな偉大な宇宙を作られた神様が個人的に知ってくださってる。人とは何者なのでしょう。 彼は圧倒されてこの詩編を歌っています。3節4節です。あなたの指の技であるあなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに人とは何者なのでしょう。あなたが心に留められるとは人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。今日のタイトルは人のことは何者なのでしょう、人とは何者なのでしょうというタイトルですけれども、この4節でダビデが使っている人の子という言葉の一つの意味はですね、弱い者というニュアンスが元々の言葉にあるそうであります。ダビデが自分のことをもう偉大なこの天体のですね、星を見たり月を見たりする中で感じたように、もう本当に自分の存在っていうのはちっぽけなものであります。人とは何者なのでしょうというときに、一つの意味は弱い人、小さい人、本当に神様の偉大さからするならば、人の存在というのは息のようなものであります。東京タワーとかスカイツリーからですね、下を見下ろした方あるでしょうか。高いところから見下ろすとですね、たくさんの人が行き交っているのが、まるでアリが動いているように見えるものであります。名前なんか分かりません。実は私たち一人一人の存在もですね、見方、ある見方、あるところから立ってみるならば、存在しているかいないか分からないような、そういう存在であります。神様はしかしながら人をご自分の愛の対象としてお作りになりました。あの創世記の1章26節を見ますと、神は人をご自分の形に似せて、神に似たものとして人をご自分の形にかたどってお作りになったことが教えられています。この似せてという言葉は、英語の言葉では likeness という言葉でありますけれども、ヘブル語のこの聖書の言語ではデムートという言葉です。デムート、この意味は半分分かって半分分からない、あるいは半分明らかになって半分隠れているものという意味であります。私たちの神様は、私たちクリスチャンになって神様を求めて、神様のことを学び、神のことを知りたいと思って祈り願い、いろいろと学んでくるわけですけれども、いつまでたっても私たちにとっての神様は半分分かって半分分からない、奥の深い、本当に理解、この頭で、この私たちの限られた経験で理解していくにはあまりにも偉大な神様であるという印象があります。で、私たち自身についてもそうです。自分のことを知ってるようで意外と分からない自分の部分があります。表に出る自分だけじゃなくて、潜在意識の中にある深いところにいる自分、自分が自分にびっくりするようなことを言ったり行動してしまう、そういう自分があるわけです。半分明らかになって半分隠れている、そういうところが神様ご自身にも、また神にかたどって作られた私たちにもあります。またこの形、神の形に似せて作られた人でありますが、形という言葉があの創世記の1章26節、また27節、28節のところで出てきます。神の形に似せて作られた人間、英語の言葉でイメージ、イメージという言葉が使われています。ヘブル語の言葉ではセレムという言葉が使われています。これは王冠という意味です。神様は人を被造物の王様として、冠として王冠として作られたということであります。神様は王なるお方、偉大なるお方です。この神に似たものとして、被造物の王様として作ってくださったのが人間なんです。人間はもともと神様の愛の対象として、被造物を支配するものとして、この地に置かれて神の代理人として地を耕し、また守り、そして収穫を得て、そして支配するように、神様は人を 偉大な存在としてお作りになりました。神様の愛の対象としてお作りになりました。それが神の形に似せて作られた人の姿であります。ですから私たちは今あの堕落したアダムの子孫として弱さを持っています。確かにあのダビデが感じたように塵から作られた、また本当に小さな弱い存在、壊れやすい、傷つきやすい、あるいは病にかかったり怪我をしたり、さまざまな失敗をする、そういう弱さを抱えた人間でありますけれども、しかし同時に私たちは神様に愛されている、あなたは高価で尊いと、あのイザヤ書で神が語ってらっしゃるように、高価で尊いものとして神様が見てくださっている被造物の冠としての私たちの存在があることを私たちは今日覚えたいと思います。人は限りなく小さく弱い存在でありますけれども、また主にあって神様に似たものとして作られたものとしてかけがえのない価値ある存在であるということを私たちは覚えたいと思います。神の形に作られたということはどういう意味があるでしょうか。神様のイメージ、神様ってどういうお方でしょうか。どういうところが私たちは神様に似ているんでしょうか。私は8つのことを考えました。どんなことがあるでしょうかと思っていろいろと自分自身の経験、また調べたこと、また自分でどうだろうかということ、8つのことを思いました。たくさんあるなと思われるかもしれませんが、第一は主体的存在であるということです。私たちの神様は主体的な存在である。どういう意味かというと、自分で考え、自分で価値判断をし、自分で行動されるお方であるということです。皆さんや私も自分で考え、自分で価値判断をし、自分で行動決定をしていきます。主体的な存在です。私たち一人一人が主体的な存在です。第二番目に、依存的存在であるということです。私たちの神様は主体的な存在ですが、三位一体の神様です。父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神様の間に依存性があるんです。天のお父様はすべてのことをイエス様にお任せになられました。そしてイエス様は天のお父様と共にこの天と地を作られ、その中に満ちているすべてのものをお作りになったんです。聖霊様も表には出られませんけれども、ある意味お母さんのような存在として聖霊様は働かれます。女性的な資質を持ってらっしゃる聖霊様であります。女性的な資質というのは何かというと、一つは敏感であるということです。聖霊様は鳩によって象徴されているお方でありますが、鳩は私たち近づいていくとパッと飛び立っていきます。パッと、もう小さい子供ができてですね、鳩を捕まえようとしてパッと手を挙げたりすると、鳩はさっと飛び立っていきますけれども、この敏感さにおいて、男性よりも女性の方が敏感な方が多いと思います。いや男性でも私相当敏感で傷つきやすいんですよという方もいらっしゃいますけれども、大体において女性の方が敏感さがある。もう一つの女性の一つの特徴は交わりを好むということです。英語の言葉でリレーショナルという言葉があるんですが、関係性を重んじる、人との関係を重んじる。男性以上に、もう男性の場合は会社勤めをしている、職場があるというときは友達があるように見えますけれども、退職をした後は、あれ、私の友達、私の人間関係、こんだけだったんだろうか。奥さんの方はもう親しい人がたくさんいて、電話でいっぱい話、長で話もする人たちいっぱいある。で、レストランに行って食事を一緒にする人たちもある。男性の場合は、仕事が終わると、職場、退職したりすると、そういう関係の親しい人はほとんどいない。いないから奥さんの後ついて動いて、うっとうしいなと思う。そんなふうに奥さんに思われてしまう。そういう傾向があります。全部の人に当てはまらないと思います。しかし傾向として女性の方が関係を重んじる敏感さがあるということであります。 聖霊様もそういうお方で、表に出られません。イエス様の栄光を表されるお方です。しかしこの父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊様の間にはお互いに依存関係があるんです。同様に人は強いようでも一人で生きていくことはできない、本当に孤独な中で生きていくことができない弱さを持った存在であります。人というのは支えられながら、励ましを受けながら生きていく存在であります。神様が作られたあのアダムは素晴らしい知能を持った人として作られました。進化していって今の人間の知能になったというのではなくて、神様は最初から素晴らしい知能を持ったアダムを創造されたんです。ですから神はご自分がお作りになった野の獣やいろんな動物たちをアダムのところへ連れてこられました。どのような名をつけるか見るためであると、あの創世記のところに書いてあります。それとアダムは見事に名前を名付けていったんです。名前をつけるというのは容易なことではないです。その動物の特徴を見てですね、そしてつけていくわけです。口から出ませかせにで、ポンコトンコピンコパプンコって言ってね、バババババとなんか言うのは簡単ですけども、その特徴を見て名付けていくということは容易なことではない。子供の名前をつけることでも皆さんご苦労なさらなかったですか？たった一文字ですけど、私たちの息子のケンという名前を考えるだけで大変なことで、結局私は失敗してしまって、家内がケンはどうって言ったら、私の母があの広島から横須賀まで来てて、帰るまでに決めてもらわないと困ると言われて、余計私は言葉が出てこなくなってしまって、そしたら家内がケンはどうって言ったら、あ、それがいいって言って、もうそれで決まってしまってですね、健康のケン、まあ、健全のケン、まあ、いろんな意味でアメリカでも外国でも通じる件、覚えやすい名前とか、まあ、いろんな理由は後でつけられるんですが、とにかく苦労した思い出があります。皆さんも子供さんの名前つけるときにかなりそういうふうに時間取って考えたり、いろいろご苦労なさったんじゃないかと思いますが、アダムは見事に動物に名前をつけていったんです。それほどの知能があったんです。にもかかわらず神様は、人が一人でいるのは良くない、そうおっしゃってアダムを眠らせて、あばら骨を一つ取り、そしてそれをもとに神様は女性を創造されました。アダムの妻エヴァを創造されたんです。人は一人で生きていくことはできない、依存性を持っている存在であります。神様がそうであるように、私たちも依存性を持った存在として作られています。第3番目の特徴、それは神の形に似せられたその特徴というのは、言葉に力があるということです。聖書によると、神様は言葉によってこの宇宙を、この地球を、そして生き物を創造されました。光をあれと、暗闇に向かって神様が声を発せられると光があったんです。そしてヘブル書の11章によると、神は言葉によってこの宇宙をコントロール、支配しておられる、保っておられる、保持してらっしゃる、そのように教えられています。神様の言葉の力、これが神様の特徴です。私たちの神は生きておられて語られる神です。言葉に力のあるお方です。同じように人の言葉に力があるんです。人は話すということを通してコミュニケーションを取ることができます。この言葉を用いて動物を従えさせることができます。完全な形でその権威と力を私たちは見ていませんけれども、しかし堕落前のあのアダムに与えられてた言葉の力、権威、それは偉大なものがありました。今なお私たちは人間に与えられた言葉の力というものを見ています。言葉によって人は生かされます、励まされます。言葉によって人は死を選ぶこともあります。がっかりさせられたり、また非常に深い傷を受けたり、言葉の持っている力というものは偉大であります。第4番目の特徴として、神は知性を、理性を持った存在であります。同じように私たち人間も知性と理性を持っています。5番目の特徴として、神様は道徳心を持ってらっしゃる良いお方であります。善悪を明確に知ってらっしゃるお方であります。 私たち人間には良心が与えられています。そして私たちはこの道徳心というものをまた持っているわけです。この道徳心というのは置かれている状況であるとか文化によって曖昧な部分もあります。しかし私たちの内側に与えられているその道徳心、これは人間に特有なものであります。サンマを盗んできた猫がですね、悪いことをしたと思って悔い改めて涙を流して祈る姿を私たちは見ることはできないわけです。自分の罪を自覚し悔い改めることができるというのは人間の特徴であります。何番目まで行きました？6番目まででしたね。神は霊であると聖書は教えています。ヨハネの4章24節だったと思いますが、神は霊であるので、神を礼拝する者は霊と誠をもって礼拝しなければならないと教えられています。神様は見えないお方です。で、私たちは見える存在ですが、本当のあなたや本当の私は霊の中にあります。人間の他の動物と異なるところは何かというと、私たちには霊があるということです。神様はあの塵を取って形作って、そして人の形を作られて、その鼻にふっと息を吹き込まれました。すると人は生きるものとなったと創世記の2章に書かれています。神様が鼻から息を吹き込まれた時に人は生きるものとなったんです。人の他の動物よりも優れた点は霊が存在しているということです。この霊の部分があるがゆえに人は神を知ることができるんです。神と交わることができるんです。神様を礼拝することができるんです。この霊、これが私たちにおいて優れたものであります。なぜ人が他の動物よりも優れているか。神の形に作られているからです。そして私たちのうちに神様が与えてくださった霊が存在しているからです。この霊の部分によって私たちは天国があることを知ります。裁きがあることを知ります。そして、真の神を私たちは知ることができるようにされているんです。第7番目の特徴は、三位一体的存在であるということであります。先ほどお話しましたように、私たちの信じている神様は、父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神様、三つにして一つのお方です。この理性ではちょっとそれが理解するのが難しいところがあります。三つにして一つなるお方。しかし使徒パウロは第一テサロニケの5章23節において、私たちの体が霊と魂と体からできていることを教えています。私たちも三位一体的な存在です。霊、魂、肉体という三つの部分からできています。また霊と魂の部分見えないですから、この複合的な自分がある、考えている自分がある、その考えている自分を見ている自分がある、そしてどちらを判断するか、それを客観的に見ようとする自分、非常に複合的な自分。三位一体の神様に似せて作られた人間として、私たちは一つの存在ではないわけです。一つの考えではないわけです。複合的なものを持っているところがあります。またこの神様の三位一体性が如実に表されているのが家族という単位です。父なる神様があり、子なるイエス・キリスト、聖霊なる神様がありますけれども、家族というこの地上の家族は、この三位一体性が投影されているものであります。ですから、この家族の中に一致があるときに、平和があるときに、愛のハーモニーがあるときに、そこには天国の祝福があるんです。聖書は教会は神の家族であると教えています。そして父なる神様が家族の源であることがエペソ人の手紙の中で教えられています。この家族の中に平和があるときに、一致があるときに、愛のハーモニーがあるときに、そこには天国の味わいがあるんです。なんという幸せ、なんという祝福、それが家族という単位の中に、あるいは教会の家族の中に一致があるときに、 私たちが互いを尊ぶときに、愛の関係があるときに、そこには喜びがあるんです。祝福があるんです。そこに力を私たちは与えられることができるんです。第8番目に、これが最後です。私たちの神様の特徴は、へりくだり、謙遜であります。何かを挟んでおいてください。詩編にもその言葉はあるんですが、イザヤ書の御言葉を今朝開きたいと思います。イザヤ書、47章がよろしいでしょうかね。イザヤ書の47章、イザヤ書57章。こちらをお開きください。イザヤ書57章。イザヤ書57章の15節をお読みします。イザヤ書57章15節。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。不思議なことですが、ここに書かれているように、私たちの神様は高く聖なるところに清いお方として、人間の世界とは全く次元の違う清さの中に、正しさの中に生きておられるお方であります。しかし、このお方が同時に砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためであるとあります。謙遜を喜ばれる神様です。ですから、言い換えたらイエス様は謙遜を回復するためにこの地上に来られたようなお方であります。イエス様が山上の説教でお話になったとき、心の貧しいものは幸いです。悲しんでいるものは幸いです。柔和なものは幸いです。と教えておられますけれども、地上の歩みの中でイエス様が目を留められたのは、もう38年もの間腰が曲がって、もう普通に歩けないような女性、その腰を癒したり、また生まれつき手が萎えていて、手を使えない人を癒したり、またザーカイのようにお金持ちであっても、本当に心が曲がった人、そして友達もいない孤独な人、背が低いというその劣等感の中に生きている人、しかしそのザーカイが真実なもの、またイエス様を知りたいと願って、桑の木に登っていったときに、ザーカイのところに近づいていって、ザーカイよ、私は今日あなたのところに泊まることにしていると、おっしゃったわけですけれども、イエス様が目を留められた人たちというのは、弱い人たち、傷ついた人たち、問題のある人たち、あのマグダラのマリアのように7つの悪い霊に捕らえられた人たち、そういった人たちにも、イエス様は目を留めて解放されたお方であります。でもイエス様が最も厳しい言葉を浴びせられたのは、律法学者や祭司長、またパリサイ人たちでありました。高ぶりの中に陥っている人たちに対しては、非常に厳しい言葉をイエス様は浴びせられました。あなた方は白く塗った墓だと。マムシの末よと。およそイエス様とは縁のもゆかりもないような言葉をその口から出されたわけであります。イエス様のその歩み、その言葉、生き方の中に私たちは目に見えない霊なる神様が肉体を通られたならば、どんなふうなお方だろうかということをイエス・キリストというお方のうちに見るのです。私たちの神様は謙遜を身にまとっていらっしゃるお方であります。ですから、このお方の形に作られた人は、本来、謙遜に生きる存在として、この地上に置かれているんです。それを回復するために、イエス様はこの地上に来てくださったんです。忘れることができない、アメリカから来られたゲストがありました。2008年の9月に、東海宣教会議というのを名古屋で、私たち持ったんですが、第5回目の宣教会議でした。 私も委員の一人でしたので、お世話をしたり、また講師の先生と少しお交わりする機会がありましたけれども、アメリカのカベナント神学校の教授でジェローム・バーズという先生でありました。非常にアメリカでよく知られた牧師であり、また教授である方ですけれども、この方が神の形というタイトルのその宣教会議だったんですけど、その神の形について教えてくださったときに、その一つがこの謙遜というテーマでありました。で、このバーズ先生の奥様のお父さんのことを話された、そのことが忘れることはできません。他のことはもうほとんど忘れてしまったんですが、奥様のお父さんのことを話されたことはですね、私の脳裏に鮮明に残ってるんです。どういうお話であったかというと、このお父さんという方は小学校しか行くことはできなかったんですが、アメリカですから規模が違いますけど、農場を経営している方でした。で、果樹園を経営している方、いろんな果物を作っておられた。桃、ネクタリンとか柿とかキウイとか、そういったものを作ってアメリカに供給したり、また輸出に回すようにしたりしておられたんですが、季節労働者の人たちはですね、カリフォルニアに住んでおられたんですが、カリフォルニアはメキシコと近いので、季節になるとメキシコから季節労働者たちがやってきて、そして収穫を手伝ったりして賃金を得てまた帰っていくということがずっとあったわけですけども、この方はですね、このお父さんというのは普通だとですね、相場あるいは最低賃金はどれぐらいかということで、この季節労働者の賃金を決めるんですけれども、このお父さんの場合はお祈りをして、そして独自で賃金を決めている人でした。ですから、いつも相場よりも賃金は良かったんです。他の農場よりも、他の果樹園よりもずっと良かったんです。で、このお父さんのところに奥さんと一緒にですね、訪ねていったときに、ある日その果樹園をこのバーズ先生が散歩してたときに、お父さんの姿を見かけたそうです。で、木陰でこうして見てましたら、お父さんがひざまずいて両方の手に桃を一個ずつ持ってですね、桃栗三年柿八年と言いますけれども、三年経ったその桃の木からですね、初めての収穫があったわけです。その桃を両手にしてひざまずいてお祈りをしておられた。神様、この桃を感謝します。この初物を感謝します。この桃の木を感謝します。この桃の木はあなたのものです。この果樹園を感謝します。この果樹園はあなたのものです。この私を感謝します。この私はあなたのものです、と言って神様に礼拝を捧げてらっしゃる、感謝を捧げていらっしゃるところでした。で、家族のものはお父さんがそうやって果樹園でお祈りしたりとか、時々果樹園に行ってですね、そして礼拝の時を持ったりしてるのを誰も知らなかったけども、お父さんはそこで神様と親しく礼拝の時を持つことをしておられたわけです。このお父さんが年を取られていよいよ亡くなるという時に、2006年に亡くなったと思いますが、その時に亡くなる3ヶ月ぐらい前に、50年前にその果樹園に来て勤めていたメキシコ人の方が訪ねてきたそうです。このお父さんが病気でですね、いつ亡くなるかわからないという、そういう知らせを聞いたときに、彼はメキシコからやってきたそうです。そしてこのお父さんのところへ来てこう言ったそうです。私はあなたに本当に感謝しています。あなたは他の農場、他の果樹園以上に私たちに良い給料をくださいました。またあなたは時々お昼ご飯を用意してくださいました。そして私たちを昼食に招いてくださいました。また暑い日には飲み物やアイスクリームを用意してくださいました。 決して忘れることができません。私には息子が3人ありましたけれども、この息子たちがあなたのような人になるようにと願って育てました。そう言って感謝を表して、またお見舞いを終えて帰っていかれたそうであります。私たちの学歴とか私たちの職業とか関係なく、神が私たちに願ってらっしゃるのは、私たちが神ご自身の形に似たものとして作られたものとして、へりくだった心を持って、そして使える心を持って、他の人を自分よりも尊敬できる尊い存在だということを認識して生きるように神様は願ってらっしゃいます。私たちが神のものであること、神の形に似せて作られたものであることを覚えたいと思います。さあ、詩編に戻りますが、この詩編8編の2節をお読みいたします。詩編2編の8節、ごめんなさい、詩編8編の2節であります。幼子たち、忍び子たちの口を通して、あなたは力強い、あなたは道か、あ、ごめんなさい、幼子たち、忍び子たちの口を通して、あなたは道からを打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために。この2節の最初の2行の御言葉というのは、イエス様がもう最後にエルサレムに転ばに乗って入場されて、宮に行かれて、そして宮で両替をして大儲けをしている両替人であるとか、あるいは生贄とするための鳩をですね、もう法外な高い値段で売ったりしている、そういう人たちをですね、鞭を持ってここから出て行けと言って神殿から追い出された。その時にですね、足の利かない、生まれつき足の不自由な人であるとか、目の見えない人たちがイエス様だと知って、イエス様癒してくださいと言ってやってきたんです。その時イエス様が目を癒し、足を癒された時に、子供たちが、幼子たちが、ホサナーと、主の御名によって来られる方にホサナーと言ってイエス様のことを褒めたたえたわけです。その時に律法学者や祭司長たちが腹を立てて、それを聞いてですね、それをやめるようにしようとしたわけです。その時にイエス様が引用して語られた御言葉が、この8章の2節、幼子たち、血のみ子たちの口を通して、あなたは道からを打ち立てられましたと書いてあるのは、あなた方は知らないのですか、そのようにイエス様はおっしゃいました。その前には、私の家は祈りの家と唱えられるべきであるとおっしゃって、そして無知で商売をしている人たちを追い出して宮清めをなさったわけです。もう当時お宮というか神殿の商売の権利を持ってたのは、前の大祭司アンナスという人だったんです。時の大祭司カヤパの義理のお父さんでしたけれども、もう法外な手数料を取ったり、もう外で売ってる鳩の値段と比べもならない、もう足元を見てですね、生贄を必要としている人たちに高く売りつけて大儲けをしている、そんな状態、堕落した状態でしたから、イエス様はそういった行為をなさったわけです。私たちが今日覚えたい大事なことがあります。それは2節で、幼子たち、血のみ子たちが口を通してとありますけれども、幼子たち、血のみ子たちの口を通しても、もう神様はご自分の栄光を表されるお方であるということです。知者によるんではない、律法学者、祭司長だからというので神様の栄光を表す器であるというのではない、へりくだった、あるいはこの純粋な幼子たちのように、もう取るに足りないように見える人たち、こういった人たちの口を通して、この人たちが本当にへりくだって神を認め、神を賛美するときに神様は用いられるということであります。こういった言葉があります。最も弱き生徒がひざまずくとき、サタンは震え 上がる。最も弱き生徒がひざまずくとき、サタンは震え上がる。私たちはこの地上にあっていろんな弱さを経験します。さまざまな痛みを経験します。でも、この弱い私たちがひざまずくときに、サタンは震え上がる。この言葉を言った人はウィリアム・クーパーというイギリス人の人です。18世紀の人です。驚くばかりのという曲を私たち大好きですけども、あのアメイジング・グレイスを作したジョン・ニュートンのお友達です。ジョン・ニュートンと共にたくさんの賛美歌を書いた人がこのウィリアム・クーパーという人です。ただ彼には弱さがありました。それはうつ病という弱さだったんです。彼はその病が時々出てきました。で、ジョン・ニュートンはですね、彼の弱さを知って、しかし彼が素晴らしい詩人であるということを知ってましたので、彼を大いに励ましていたわけです。信仰においても励ましてました。また、ジョン・ニュートン牧師の教会の信徒たちも、彼の詩は大好きで、彼のために祈って、彼が力をいつも受けれるようにお祈りしていました。で、このウィリアム・クーパーという人は、時々その弱さを経験していたんですけども、しかし神様の力を得てですね、素晴らしい賛美歌を68だったですかね、書きました。ジョン・ニュートンは200いくつか書いて、この2人がですね、賛美歌集というのを出したりしたんですけれども、このウィリアム・クーパー、弱さの中にありました。時々自分の弱さを感じてたんです。でもその彼が最も弱き生徒がひざまずくとき、サタンは震え上がると語っているんです。どうぞヘブル、最後にヘブル人への手紙の2章をお開きください。ヘブル人への手紙の2章です。このところに、詩編8編が引用されて、その意味が教えられています。ヘブル人への手紙の2章、6節からお読みします。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。あなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれました。神は万物を人の下に置かれたとき、彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちは、すべてのものが人の下に置かれているのを見てはいません。ただ、御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を受けられました。その死は神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。神様は人を創造されたときに、栄光と誉れの冠を、あのアダムに与えられたんです。人に栄光と誉れの冠を与えられたんです。これは、地を支配する権威、権利、それを象徴的に表している言葉です。しかし、神様に背を向けて、取ってはならない木の実を取って食べたときに、この栄光と誉れの冠が、サタンに奪われてしまったんです。ですからイエス様がこの地上に来られたとき、サタンは全世界の栄華、栄光を見せて、お前が私にひれ伏すならこれをお前に与えようと言って誘惑しました。しかしイエス様は、主にの御使えよと書いてあると言って、御言葉を引用し、サタンに打ち勝たれたんです。そしてイエス様は十字架の上で、皆さん私の罪すべてを、この人類の罪をすべてその身に負って、身代わりに死んでくださいました。墓に納められましたが、3日後に復活されたんです。その復活されたお方が弟子たちの前に出て、そして天に戻っていかれる前に大宣教命令を出しておられますが、その時にマタイの28章18節だったと思いますが、私には天においても地においても一切の権威がありますとおっしゃっています。だからあなた方は出てきなさいとおっしゃってるんです。全世界の人たちを弟子としなさいと教えられたんです。天においても地においても私には すべての権威があるとおっしゃったんです。もともとアダムに与えられた栄光と誉れの冠がサタンに奪われましたが、イエス様はこれを十字架の死とその復活によってその手に戻されたということです。それをここで書かれているわけです。ですからこの地を支配する権威、それは今イエス様の御手にあるということです。で、私たちクリスチャンは弱さも抱えています。土の器です。まだ完全ではない。しかしイエス・キリストというお方に救われて、このお方と結ばれている私たちはキリストと共に神の国の共同相続人とされているということです。確かに弱い器です。でもイエス様のゆえに私たちは強いんです。イエス様が栄光と誉れの冠を取り戻してくださったんです。ですから私たちは弱さを抱えているけれども、ひざまずきこのお方をあがめ、この方と共に歩むときに神の力が土の器である私たちを通して表されるということであります。ですからいかなる試練の時も、いかなる弱さの時も、私たちはイエス様の御名のゆえに力強く祈ることができるということです。私たちがこの方の前にひざまずき、この方に祈るときに神様が働いてくださるんです。使徒パウロは言いました。私は弱さを誇る。神の力は弱さのうちに完全に現れるからです。まあ、使徒パウロがですね、本当にあるトゲが自分に与えられたということを、第二コリントの12章だったでしょうか、そこで語っています。で、3度も神様にこのトゲを取ってくださいとお願いしたんですが、神様取ってあげようとおっしゃったんじゃなくて、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと、そうパウロにおっしゃったというんです。私たちも今このコロナ禍にあって、特にさまざまな弱さを経験しています。さまざまな弱さの中を歩んでいます。でも私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからですとおっしゃってくださってるんです。いろんな弱さ問題もイエス様に相談しましょう。悩みを打ち明けましょう。そしてこの方から力をいただいて歩んでいこうではありませんか。主が共におられるんです。主が私たちを愛しておられるんです。主がこんなちっぽけな私たちですけども、あなたは高価で尊いと、私の目にあなたは高価で尊いとおっしゃってくださってるんです。お祈りしましょう。